ねえねえ、何してんの？
タネラジってんの？
タネラジ。
どうも、岩崎です。
池田です。
世の中全部タネショー、タネラジ、よろしくお願いします。
します。
30分読書のコーナー。
はい、
まあ、30分ぐらいでね、見られるテキスト、本であるとか雑誌であるとか雑誌であるとか人であるとかウェブメディアであるとかね、いろんなテキストを拾ってきて、紹介しているコーナーでございますけれども、今回はもう真っ当な本筋ですよ。小説持ってきました。
はい、
角川文庫から出ている犯罪小説集というものを紹介したいと思ってます。著者の方は吉田修一さんでございます。はい、
あの、誤解なきように一応補足しますけど、30分で読めるっていうか、30分分読む、まず読むっていう、そういうことですよね。
そうですね。
はい、30分でこれ読めるわけじゃないもんね。
そうですよ。
はい、
人によるし、
人によって相当速読なんじゃないの30分
ページ数ね、人によりちゃいますから。
はい、こちらに何ページぐらいの本なんですか？
これ全体読むと400ページくらいありますね。
100ページ？
400ページ。
ああ、400ページ。はいはいはい。なるほどね。
で、はい。なんですけど、まあ短編集なので、まあその中のをいくつかっていう感じなんですけど、うん、まあざっくりとこれをなんで選んだのかっていうことを含めて紹介すると、うん、
はい。
僕がまあ今週何回か、おすすめしている楽園という映画が今公開されてまして、
うん、
はい、出て高久監督、綾野剛さん、杉原さん、佐藤浩市さんらが出演されている映画でございますけれども、
うん、
それの原作なんですね。
ほうほう。
でこれ結構変わった形というか、うん、面白いのは短編集がこれ5編に分かれてるのかな、うん、それぞれ、まあ、全体を通してその犯罪っていうものをいろんな形で行われた犯罪の裏側で、あるその犯罪者の気持ちとか、それに巻き込まれた人たちの生活とかを描いているものなんですけど、短編集それぞれ全然別の話なんだけれども、その中の5編のうちの2編 を組み合わせて映画の方は作ってるんです、うん、
楽園ですね。
そうそう、青田 Y 次郎っていう話と、あとよろずや善次郎っていう話を、うん、それぞれは全然登場人物 も場所はまあ近しいというか、似た日本の中のね、地方都市、限界集落と呼ばれるような地域というところは通じるところなのかもしれないけれど、基本的にはまあ違う話なんですよ。
うんうん。
それを組み合わせて、まあ、ゼゼ高久さんっていう監督脚本を務めた方が物語を作っていったという話でございまして、うん、これざっくりとあらすじちょっと紹介しますね。その映画の方の、
うんうんう
ん、ある夏の日、青田に囲まれた Y 字路で少女誘拐事件が起こる。事件は解決されないまま、直前まで被害者と一緒にいた親友紬は心に深い傷を負う。それから12年後、かつてと同じ Y 字路で再び少女が行方不明になり、町営住宅で暮らす孤独な男たけしが犯人として疑われる。追い詰められたたけしは町へと逃れ、そこである行動に出る。さらに1年後、Y 字路に続く限界集落で愛犬と暮らす養蜂家の善次郎は、村おこし事業をめぐる話のこじれから村八分にされてしまう。追い込まれた善次郎はある事件を起こすっていう話なんです。
はい、
でも犯罪と言われているだけに、とある事件がまあ、結構センセーショナルな形で描かれたりするんですけど、
はい、
これ僕最初にその映画を見た時に、
うん、
この犯罪小説集って短編集が原作になってるってことは知ってたんですけど、
うん、
その2編が一緒になってるってことを全然知らずに見ていて、
うん、
なんか不思議な感覚なんですけど、結構ね、確かにね、佐藤浩市さんが出てくるそのよろずや善次郎というキャラクターのパートはちょっとね、いきなり帰ってきてちょっとびっくりはするんですよ。するんだ、
うんうん、
そうするんだけど、なんかまあまあ全然その話としてはつながって、こう同じところに住んでる、住み始めた人の話なんだなってことで納得感はあるんです。
うん、
でその先でまあところどころ気になるところがポンパツンパツンって出てきて、これはなんか意図的にセリフが消されてるなとか、 なんかよくわかんないけど立ち止まって見てるなみたいなところが何も説明されずに語られていって、でそれがあの最終的に最後の方のシーンで一気に語られていくとか、その手前で起きてくる事件で、うん、あそっか、そういうことがこう積み重なってこういうことになってたのかとか、佐藤浩市の行動はこういうことなのかっていうことが映画の中では分かる構造になっているです、
うん
うん、で僕はまあその映画自体がすごく面白かったので原作を読んでみようと思って見てみて、うんうん、まあ、今青田 Y 次郎っていうのを見てるんですけど、
うん、
やっぱりね、なんて言うんだろうな、映画を見てから小説を見るのと、
うん、
小説を読んでから映画を見るのってやっぱ改めてちょっと違う体験だなと思ったんですよね、
うん、今回は映画を見てから
そう、
小説を読んだと、はい、
基本的に登場人物は同じキャラクターが出てきて、まあ、一部その紬というキャラクターが、うん、まあ、原作の小説の中ではそんなにフォーカスを当てられて描かれてないんだけど、映画の中ではまあ主人公クラス杉咲花さんが演じるキャラクターとして描かれていたりというところ、編成はあの改編はあるんですけど、基本的に出てくる人たちは、映画と一緒なんですよ、登場人物、メインの登場人物たちは。
はい、
だからその人たちのイメージでなんか小説を読んでいくというか、
はい、
その映画の中で語られなかったこと、それはだから監督さんは演出の中に実はその小説の中で描かれていた細かいディテールの話、あの登場人物の動きとか表情とか、あとその光景におけるいろんな細かいあのもの、そこら辺に配置されている自然だったりとか建物だったりとか、ちょっとしたあのコップとかね、その食器とか、そういうものをこう細かく描いて、小説の中では描かれているものを、まあ、映像の中で実はあの入れてるところもあれば入れられてないところもあったりみたいなところがあって、うん、そこのなんだろうな、楽しみ方がだいぶそのどちらを先に見てるか、どちらを先に読んでるかで違うなっていう、この感覚をちょっと久々に味わってるというか、
うん、
最近あんまりその映画を見てから小説を読むっていうパターンがそんなになかったとか、まあ、小説自体はほとんど読んでないような状況だったので、なんかそこら辺を考えると面白いんですよ。やっぱり最初の方で見ていたシーンの会話のところをどういう意図で、しかもどういうことが裏側にあって、なんだろうな、その登場人物がそういうことをしたのか、そういう話をしているのかっていうところが丁寧に描かれていて、それこそ一番最初の楽園っていう映画の最初のワンシーンで、とあるちょっと片言で喋っているおばちゃんがヤクザまがいの男にめちゃくちゃ暴力を振るわれていると、
うん、
それはまあなんか神社の中のなんかマーケットみたいな、なんか手作り市みたいなやつの一角で、車にこうブランド品みたいなのを捨て販売しているおばちゃんらしいんですけど、
うん、
それに暴力を振るっているっていうシーンをパッと見た時に、なんだろうこれ、何がこうなんでこの人こんなに殴られてひどい目に遭ってるんだろうとかって分かんなかったりするんだけど、そこら辺はすごく小説の中では丁寧に書いてある、
うん、
そこのなんだろうな、映画的な見せ方、明確に説明をせずになぜかよく分からないけど暴力を振るわれているっていう描き方で、その後の会話の中からそれぞれの関係性がどういうもので、そこに出てくる、まあ、綾野剛がその後から出てきてちょっと文句を言うんだけど逆に殴られてしまうみたいなところの描写があったりするんだけど、そこの何が起きてるかわからないけど怖いっていう感じとに対して、小説においてはそこら辺の理由が全部すぐに描かれているっていう、そこら辺のね、なんて言うんだろう、楽しみ方の違いというか、映画だからこそこういう作り方をするし、小説だからこそこういう作り方をするっていう比較をすごく感じられて、
うん、
面白いです。さらにこの作品というか、この今回の実写化においては2つの短編で全然違うキャラクターを組み合わせていってるので、余計にそのなんて言うんだろうな、小説を見ただけでは多分味わえないというか、すごいこう日本の地方都市のやだみ、村八分とかね、 その場の空気によっていろんなことが決定されるみたいな、その嫌な閉塞された空間の感じとかが、あの映画の中で全体に出てくるんだけど、この2編をつないだからこそ出てくるその嫌さのこうより強まった感じみたいなものが、あの映画の中では表現されていたりするところだと思うので、なんというか映画を見た人も多分小説を見てなるほどなと思うこともあるだろうし、小説のファンで短編集全部読んだ人にでもこの2つを組み合わせたことによって生まれる何かっていうことが、あの映画の中ではあの出てきているっていうところの楽しみ方もできる。だから両方とも幸せなというか、なかなかその実写化とかアニメ化とかっていうのは原作のファンにとってはすごい嫌だなとかってことあったりするじゃないですか。ずっとファンだったけどこのキャスティングは嫌だとか、こういう物語に改変されちゃったの嫌だなとか、いろんなとこ発症られてるな、このエピソード好きだったなみたいなことあったりすると思うんですけど、この楽園という映画のこう実写化においては、映画単独としても面白いし、原作のファンの人が読んでも面白いような作り方をしたという意味では、すごく僕は実写化としては理想的な形が今回あの実現しているんじゃないかなって。そこには実はそのゼゼ高久監督自身が普段から描きたいメッセージとかテーマ性っていうのがあるからこそ、あの一貫したその作品というか物語作りができているんだとは思うんですけど、それが発揮された恒例だと思いますので、映画を見た人も小説を読んで面白いと思うし、小説を読んだ人もあの映画ぜひ見てほしい。もう全然あの公開1週目であの全国の興行収入ランキング10位で、2週目でもうランク外に行っちゃってるんで、もう見てもらわないとあのすぐ終わってしまうというか、そういう悲しいことになってしまうので、ぜひあの見て損はしないと思うし、今の日本の特にあの限界集落とかというか、限界集落だけじゃなくて本当に都市部以外のエリアでいろんなところで行われてるであろう問題をかなりこうフォーカスを当てて描いている。最近ちょっとあのつけびの村というあのノンフィクションの本がちょっと話題になって、あのとある限界集落で何人かの方があの連続殺人にあってっていう、まあ、八つ墓村のあのあれなんじゃないかみたいなことが噂されて実際にあった事件のルポがあの本として出されましたけど、ちょっとそこにもね接続する話だったりするんですよ。
つけびの村ですね。
あ、ごめんなさい、つけびの村ですね。そうですね、それも含めて実話と絡めつつ、もともとその犯罪者説集ってこの吉田修一さんが作った小説自体のその一編も、そのもともとそのつけびの村のあの、まあ、実際にあった事件のものを一応モチーフにした作品ではあるらそうなので、そこは明確に接続するんですけど、そこの現実との対照、現実における社会的な問題との、照らし合わせという面でも、非常にいい、今作る意義がある作品だなと思いましたので、セットでね、あの犯罪小説集っていう、角川文庫の本と楽園とセットでおすすめでございますので、ぜひ読んでぜひ見ていただきたいなと思っております。
はい、
30分ではね10ページぐらいかな、もうちょっとか20ページぐらいかな、読めると思いますんで、うん、
最初の方はちょっと読んで、まあ、映画見て30分分読んだら、映画監督がどうやってどういうテクニックでここを描いているか、うん、そしてまあもう一度なぞることでより深く、あと描かれてないものも頭の中で多分役者様動いているから、なんか、
うんうんうん、
あの特別編を頭の中で上映しているような感覚にはなるかもしれないね。あ、
素晴らしい、そうですそうですね、うん、はい、ここも含めて楽しんでいただければと思います。ということで今回は、30分読書のコーナーで、吉田修一さんの犯罪小説集角川文庫から出てます、そちらの方を紹介させていただきました。お送りしましたのは岩崎と
楽園も見てね池田でした。
種ラジまた。